2022年1月20日木曜日、時刻は午前8時4分を過ぎたところです。大阪は雲が多いですね。全般には曇り空、青空も少し望めますけれども、曇り空という空模様ですね。でも晴れてくるようですよね。予報によると、これから晴れてきて、気温も7度ぐらい、今朝もそんなにね、すごく寒いということはなかったですね。少し風がありますけどね。それにしても予想通りということにはなりますが、感染が、過去最大になってるんですよね。社会活動はそのまま維持しながらというふうな基本的なところは変わらないとは思うんですけれども、でもやはりちょこちょこっと自分の身辺でも、ちょっとこの仕事延期とかっていうにしようかという話も出てきてますけどね。症状が詳しいことがあまり出てきてないので、重症化はしないようだけれども、やっぱ怖いのは後遺症っていうか、倦怠感がすごく残るっていう風なねことがあって、重症化しなくてもかかったら後々その倦怠感みたいなものがこうずっと残るとしたら、それは厄介ですよね。それは嫌だと思いますね。多分何もする気になくなる。だから本当に公私ともに多分生活の質っていうかがぐっと低下するでしょうし、生産性も落ちるでしょうし、それは怖いと思いますね。だからどちらにしてもかかったらダメなんですけど、重症化しなくてもやっぱりかかってしまうとちょっとわからないことが多いから、個々人要要注意ですねというふうなことですね。それは本当に感染対策気をつけたいですね。さて、読書メモなんですけれども、次に書いたのはこれは自分で買ったものではなくてですね、仕事で知り合って長く親しくしてる方なんですけれども、その方からいただいたんですよね。この方がなぜか知らないけれども韓国についてのことをすごく関心持たれてて、で本をねたくさん持たれてるんですよね。でそれを処分しようと思うんだけれども、どうせならリーさんに譲りますとかって言ってたくさんもらったんですよね。でその中の一つでして、文庫なんですけど、でこれは文庫じゃなくて新書ですね。集英社新書、2009年に出てるんですよね。越境の時、1960年代と在日ということで、フランス文学者の鈴木道彦さん、この方も1929年生まれですね。ですから、中井先生と、ちょっとね近いということですけれども、でやっぱり戦中戦後、戦中は青春時代ということですよね。で戦後の、混乱期、高度経済成長なんかをこう見てきた方でして、これ読んでですね、なぜ私はこれほど何も知らなかったんだろうとやっぱ思いましたね。歴史の証人というか、同時代を生きた人しかわからないようなこと、情報としてね、どうしてもこう時間が経過するとステレオタイプなものだけが残ったりとか、何かこう表面的なものにとどまってしまうということが多いんですけれども、歴史的な本当に物語といいますか、事実ですよね。でその、ある事実 事実としてこう言われてきたことのその背景とかいきさつとか、まあ、そういうものがやっぱその時代を生きてそのもう現場を生々しくこの方だから政治的なものにあの関わった方なんですよね。ですから本当にもうその時を生きた方でして、まあこれは誰でもが読んでふんと思うようなものではないと思うんですけど、まあ私なんかは本当にいかに何もおっしゃらなかったのかなというふうなことを思いますね。で私ね個人的にはその在日という言葉がピンときてないんですよ、もともと。ですから、まあ、必ず自己紹介するときも日本で生まれたコリアンって言って言ってるんですよね。まあ、在日っていうのは歴史的に見るとそのそういうものをそういうふうに表現できないんじゃないかという私なりの捉え方がありまして、ですから自分自身では在日っていう言葉は使わないですね。日本で生まれたコリアンというふうに言うんですけど、でまあこの本を読んだ時にまあよく、まあ、私が唯一、まあ、好きと言える作家というか堀田芳恵という人がいますけれども、まあ、堀田芳恵とか、まあ、ひょっとしたらお互いに鈴木この道彦さんもお互い知ってたんじゃないかなと思いますね。ちょっとこう鈴木さんは日本におけるそういうコリアンのための、まあ、いろんな活動に関わった。で堀田さんは もう少しグローバルですよね。あの方はグローバルなところで、まあ、ベトナム戦争とかの時に、まあ、徴兵忌避した米国の、まあ、軍人をなんか支援したりとか、まあ、そういうふうなことが本に書かれてましたけれども、いやでも本当に、まあ、こういう方々が、まあ、この方も1929年、まだ存命ではもうないと思いますよね。ちょっとまだチェックしてなかったですけど存命ではないと思いますね。ですから、まあ、こういう方々がその本当にその時を知る人たちが、まあ、いなくなってやっぱりまたちょっと歴史を繰り返すということになるんじゃないかなと思ったりしますね。でこの中でやっぱりすごく印象的なのは、まあ、ほとんどその印象的っていうかほとんど自分自身 の何も知らなさすぎるっていうのをもう反省しながら読んだということなんですけど、この中でねやっぱりこの方が、まあ、フランス文学でフランスにも留学されてて、で、まあ、とにかく戦後のことですからどの国もまだまだ混沌としてますよね。で、まあ、そういう中でフランスに留学されて、でフランスでの、まあ、アルジェリアとの問題とか、まあ、そういうふうなことにも関心を持たれて、まあ関わりはされてなかったようですけれども、その、まあ、外国人としてフランスのまたそういう状況なんかを見てこられたというか観察 してこられたわけですけれども、でそのこの本の中にですね、そのすごく関心、この鈴木さんが関心されてて、フランス国立国会、まあ、国立図書館で、ね、フランス国立図書館というのがあるらしいんですけれども、でその中に貴重小室、貴重な本の室、資料も入ってると思うんですけど、貴重書室っていうのがあるらしいんですよね。でそこには反政府的な非合法活動までをその文化に取り込んでいると、この鈴木さんはそういうふうな事実を知って、まあ、驚かれてて、でフランスという国はね本当に誠にすごい、まあ、懐の深さというか、もうそう文化へのなんていうんですかね、やっぱり深い捉え方というか、 まあ、全てやっぱりその反政府的な、まあ、国としては反政府的では困るんですけれども、反政府的な非合法の活動までを、まあ、一つの文化として捉えて、資料とかを全部その貴重室にちゃんと保管していると。でもうそれにやっぱり深く敬意を表するみたいなことが書かれてて、あ、多分ここだろうなと思いますね。フランスのやっぱりなんて言うんですかね、花の都パリじゃないけど、まあ芸術と文化のなんか、まあ、総称するときにはフランスっていう言葉がパリとかフランスとか出てきますけれども、でフランスはやっぱり、まあ、ゴッホなんかの本読んでてもうびっくりしたんですけれども、浮世絵に対するやっぱりすごく敬意とかで、自分たちがやっぱりちょっと浮世絵のその手法なんかを取り入れたりとか、やっぱりなんかこうその自分の国だけではなくって、その文化たる、まあ、文化っていうのは長い歴史の中で人間が蓄積してきた精神的なものを含む、ね、一つ産物を意味しますから、まあ、文化と文明の違いは、文化っていうのは精神的なものを含むと、文明はどちらかというと、まあ、技術的な側面でのニュアンスというか捉え方というふうに言いますけれども、ですからその自分の国だけではなくって、人類のその知的文化遺産という、まあ、遺産ですよね、知的遺産というか、そういうものに対する、まあ、認識捉え方の、まあ、幅の広さ、奥の深さみたいなものを、まあ、この鈴木さん自体がやっぱそう捉えられたんじゃないかなと思うんですね。で個人的なことなんですけど、まあ、私自身が割と好んで読むのは、まあ、この方も読んでから知ったんですけれども、フランス文学を専攻されて、で堀田芳恵もフランス文学なんですよね。なんかやっぱフランスにちょっとこう何かこう、まあ、共感するっていうか、物のある人に私自身もまた共感するっていうか、相通するものを感じるっていうか、それは なんかどこかで、まあ、もちろん鈴木道彦さんとも堀田芳恵とも会ってないわけですけど、どこか根っこのところではちょっとこう通じるものは持ってるのかなというふうなことはちょっと感じたりするんですね。まあ、そんなこんな鈴木道彦さんの越境の時、1960年代と在日、これは集英写真集から出てますね。まあ、別に特におすすめするということではないですけれども、その、まあ、いろんなものに接しながら自分の無知を知ると全く知らなかったことを知ると、それと同時にまたその時代を生きた人たちのやっぱりなんていうんですかね、もうその以外の世代がわからない、やっぱりそのもう背景なんかをする英知といいますかね、そういうものに改めて敬意を表するっていうか、だからまた歴史ってというものが、まあ、同じようなことがまたちょっと繰り返していくのかなというふうなことはちょっと感じた一冊ではありましたね。こう社会とか人間とか大きく俯瞰するという意味では、一つそういうものの助けになる、まあ、個人的には一冊だったということです。といったところで、時刻は8時13分を過ぎたところです。あ、ごめんなさい、8時18分を過ぎたところですね。以上です。